それでは説教宣誓式の前に賛美歌荒野の果てにを共に歌いましょう。どうぞ皆様ご起立ください。歌詞がこちらの方に出ますので、初めての方もどうぞご一緒に歌っていただければと思います。
皆さんおはようございます。東京キリストの教会の礼拝にようこそお越しくださいました。まず、本日ですね、先ほど、ライフシェアリングをしてくださいました、坂口幸子さん、そして加藤和志さんに改めて感謝をお伝えしたいと思います。ありがとうございました。お二人のお話はまず正直に勇気を持って語ってくださった内容であったのではないかなというふうに思います。そして語る言葉以上にイエス・キリストがどのように彼らの人生を変えてくださったのかという内容でありました。今日イエス・キリストが救い主として見えるようにさせてくださるということは何を意味しているんでしょうか。クリスマス礼拝3回にわたってシリーズとなっておりましたが、 テーマはこのルカの4章イザヤによる予言からの引用です。この予言の言葉を3回に分けて、本日は2回目、目の見えない人に視力の回復をというテーマになります。加藤篤さんは、肉体的な目は見えなくなってきているが、心の目、霊的な目が開かされた体験を語ってくださいました。それによって自分が神様と周囲の人々にどれほど愛されていたのかということが見えるようになったと語ってくださいました。今日この二人の人生を変えてくださったイエス・キリストとはどのような方なのでしょうか。聖書から学んでいきたいと思います。ヨハネによる福音書の9章をお開きになってください。ヨハネの9章です。1節から3節をお読みします。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。イエスが出会ったこの生まれつきの盲人は絶望的な状況の中に生きているように見えました。当時のイスラエルにおいて障害を持って生まれた人は一生物乞いをして生きるしか術がありませんでした。この盲人にとってイエス・キリストが神の業が現れるためであると語られたことは驚きであり、また希望でありました。当時のイスラエルにおいては障害を持って生まれたのは先祖か親か本人が罪を犯したからだというふうに考えられていました。今皆さんと一緒にお読みしたこの言葉は今日でも力を持って多くの人々の人生を変えています。昨日私はあるアメリカ人のクリスチャンと、クリスチャンの男性とメールのやり取りをしました。彼はかつてこの東京の教会におりました。彼が帰国する直前に水曜日の夜の集会でまさに今日のお二方のようにライフシェアをしてくれました。私はその時のことが今でも忘れられません。彼は穏やかな口調で、しかし力強く自分の変えられた人生を語ってくれました。彼の話の内容はこのようなものでした。彼は双極性障害という病気で苦しんでいました。かつては躁うつ病と言われていた病気です。彼の母親はうつ病を患い、彼の弟は自閉症であると話してくれました。彼は経済的にも精神的にも非常に難しい家庭環境で育ちました。そんな中でも彼は努力し大学に入学することができました。そしてその後彼はクリスチャンになりました。彼は大学を卒業し日本で英語教師をしたいと思い、ジェットプログラムというものに応募をしました。このジェットプログラムとは、海外の方が日本で英語の教師をするということをサポートするそのような団体です。彼は応募するときに自分が双極性障害であるということを 申請書に書くかどうか悩んだそうです。真実を書くことで採用されないのではないかという恐れがありました。彼は友人のクリスチャンに相談し、祈り、勇気を持って正直に書くことにしました。その後、その書類審査が通り、面接まで行きました。そして面接も通り、最終的に合格の通知が来ました。彼はそれでも信じられなくて、ジェットプログラムの事務局に問い合わせをしました。そして彼はこう質問しました。私は双極性障害があるのに、なぜ採用されたのでしょうか。事務局の担当の方はこう答えました。まさにあなたのような正直な人にこそこの仕事をしてほしいんです。子供たちにはあなたのような人から学んでほしい、このように言われたそうです。彼は日本に来て英語教師になった後も、自分が双極性障害であることにずっと悩み、神様にその答えを教えてほしいと祈り続けていました。ある時、この教会で今お読みしたヨハネの9章の箇所から語られた説教で、彼は神様から答えをもらいました。自分が双極性障害になったのは、自分が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技が現れるためであると確信し、希望を持ったと情熱的に語ってくれました。そして今、彼のビジョンは、アメリカに帰ったら自分のような病気で苦しんでいる人々を救うミニストリーをリードすることだ。そのように語ってくれました。私は彼の話を聞いて感動で涙が止まりませんでした。彼は今、自分の双極性障害という病気が神様の栄光を表すためのものだと信じて信仰を燃やしています。今日皆さんがこの人生で嫌だと思っていることはないでしょうか。なぜ自分の人生でこんな問題、こんな弱さがあるんだろうと思うことはないでしょうか。それは病気かもしれません。また生まれ育った境遇かもしれません。あるいは障害と言われるものかもしれません。神様がそれをご自分の栄光を表すためにあなたに与えているとしたら、あなたの人生は変わりますか。このヨハネの9章は日本のキリスト教宣教において実は非常に重要な意味を持っているということが、私はこの説教を準備する過程で調べながら分かりました。ここに出てくる生まれつき目の見えない人、盲人と言われる人々ですが、日本におけるこの盲人伝道、目の見えない方への宣教ですね、この歴史は古いということが分かりました。明治時代初期に来日した外国人の宣教師によって盲教育と呼ばれる、目の見えない方の教育ですね、これが、日本で、取り組まれるようになりました。この宣教師たちによって始められたこの盲人たちへの教育、そこで福音に触れた多くの日本の盲人はヨハネの9章この箇所から救いを得ました。当時の日本の社会においても2000年前のイスラエルと同じく、障害を負った人々は 先祖か親か本人が罪を犯したからだと考えられてきました。イエスが神の技がこの人に現れるためであるという言葉は多くの盲人を苦しみから解放しました。その後日本人の盲人クリスチャンは驚くべき働きをしたことを知りました。1890年に日本語の点字ですねが考案されました。最初に点字出版された日本の書物はヨハネの福音書であったというふうに言われています。それから間もなく新約聖書の点字出版が行われました。信仰に燃える当時の盲人クリスチャンたちは新約聖書のみでなく旧約聖書も読みたいと渇望し、とうとう自分たちの手で点字出版を成し遂げました。それが1924年のことです。聖書新約旧約全巻の点字出版としてはイギリスに次いで世界で2番目という快挙だったわけです。キリスト教国でない日本でそんなことがあったのかと聞いて感動しました。これは当時の日本人の盲人クリスチャンがどれほどイエス聖書の教えに感謝していたかということの表れであったと思います。今お話ししたことはすべて日本聖書協会のホームページに記載されていることです。イエス・キリストは私たちが弱さだと思うことを強さに変えてくださるからです。イエスは私たちの自分自身に対してあるいは物事に対する見方を変えてくださる方です。このヨハネの9章また最後の方を皆さん一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの9章35節から41節です。お読みします。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が、主よ、信じます。と言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々はこのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。イエスのことを信じたくないユダヤ人はイエスを神の子と信じる者をユダヤ社会から追放していました。これは日本でいうところの村八部という制裁にあたります。この生まれつき目が見えなかった男はイエスによって目が見えるようになった結果としてユダヤ人社会から追放されました。この途中の箇所をお読みになると分かりますが、実は親にも見捨てられました。彼はすべてを失いましたが、イエスを神の子と信じるようになりました。そしてこのユダヤ人社会から追放されて一人ぼっちになったこのかつて盲人であった男のもとに、今度はイエス・キリスト自らが彼を探して語りかけに行くんです。 イエスははっきりと私たちの罪に対して語ります。見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。この生まれつきの盲人は見えませんでした。ですがイエスに出会って目が見えるようになりました。ですが何よりも彼にとって幸いであったのは、彼の閉じていた心の目がイエス・キリストと出会うことによって見えるようになったということです。そしてイエス・キリストを神として信じ、そして平安、救いを得たということです。私たちはほとんどの場合、まあちょっと年を重ねて以前より見えなくなってきていることはあるかもしれませんが、まだ見えることが多いわけです。ですが心の目はどうでしょうか。自分が霊的に盲目であるということを認める人こそが霊的に見えるようになる。イエスはその真理をここで語ったわけです。私自身このヨハネの9章で人生を変えられた一人です。私が認めなくてはならない罪は、それは私自身が障害と言われるものを持っている人に対して偏見を持っていたということです。ダウン症の女の子を養子にしてくれないかと養子斡旋団体の代表から電話をもらったときに、私の心の中に言いようのない恐れが湧き起こりました。障害を持った子を自分の養子にすることで自分のこれからの人生はどうなってしまうんだろうという恐怖に襲われました。その子の人生のことよりも自分の人生を考え不安になっている自分がいました。どれほどの自己中心であるのか。本来私には親になる資格もない、そのように思いました。そんな中、私は妻の信仰に励まされました。私の妻は私がこういう電話があったよというふうに伝えたときにこのように反応しました。そのダウン症の女の子に会いたいと嬉しそうに語りました。私にとっては驚きでした。彼女は毎日神様に祈ってましたから、彼女は神様からその心をいただいたんだと思います。調べましたら新約聖書には障害という言葉は一度たりとも出てきません。それが意味するのは、神様の目に障害というものは存在しないということです。もし障害があるとするなら、本当の意味での障害は人間の罪です。神様との関係を傷つけ、神様の働きを妨げてしまうからです。私は本当にプライドが高く、自分が分かっていると思いやすいものです。一つ悔い改めがあった、見えたと思うと満足して、またすぐに見えなくなります。私の悔い改めの決意はこれです。私は典型的な昭和の人間です。そして体育会の人間です。それはつまり縦社会の構造の中で生きてきたということです。今年自分の失敗や罪、そこから来る痛みや苦しみを通して神様から教えていただいたことは謙虚さであると思います。それはこれまでとは違う種類の謙虚さと理解しています。昭和の体育会の人間として上の人から学ぶことに対してさほど抵抗はありません。しかし横と下、つまり友達や自分よりも若い人々、 経験の浅い人々から学ぶということに対して抵抗感を持ちやすい人間だということです。そのことが見えてきました。それは私の恥の意識から来ています。昭和の体育会の社会では下の者に負けるということは恥ずかしいことと言われてきました。まさしくそれはファリサイ派の態度であったわけです。ファリサイ派の人々は若いイエスを受け入れることができませんでした。若く確信に満ちたイエスの教えはとてつもなくファリサイ派の人々にとって居心地が悪いものでした。ファリサイ派の人々は自分の居心地の良さを守るためにイエスを認めませんでした。私にも同じ罪があります。私は自分よりも若い人々から学ぶ必要があります。自分よりも経験のない人々から助けてもらう必要があります。それは私にとって神様に近づくということです。私はそれを実践していくことで若い人たちに自信を与え彼らの成長の助けにもなれるというふうに信じています。実はこの点で私が尊敬している二人のクリスチャンを挙げたいと思います。お一人目は小鴨信夫さんです。御年84歳、ご本人の許可を得ておりますので大丈夫です。ティーンの子供たちをはじめ若い兄弟姉妹とつながることで霊的に燃えてます。80歳を超えてからこの数年で驚くほど変えられています。感謝で満ち溢れています。先日の既婚者男性ディボにもご参加いただきました。自分の息子と同じかそれ以下の人たちと喜んで交わってくださっていました。もう一方、栗原俊孝さん、御年50運歳栗原チルドレンと呼ばれる20代の独身クリスチャンがおります。これは俊孝さんが名付けたのではなく20代の彼ら自身がそう言っております。俊孝さん自身は実の父親との関係では恵まれませんでした。残念ながら非常に複雑な難しい家庭環境で彼は育ちました。ですが彼は若い人たちとつながっています。この教会で先週行われました忘年会ならぬ覚え年会では特別ゲストとして北島三郎に扮して冒頭のつかみの大役を担ってくださいました。50歳を超えてよくあんなことできるなと思いました。すいません、私が依頼しました、ね、彼は若者を愛して霊的につながることで実は彼自身が燃えています。私も彼らのような謙虚さを身につけて霊的にもっともっと見えるようになっていきたいというふうに思っています。そして神様を伝えるものになりたいというふうに思っています。神様は私の弱さを強さに変えてくださる方です。最後に、ちょうど今日たまたまです、知りませんでした、鈴鹿系合唱団の方々がそのマザーテレスのね、まあ、歌を歌ってくださいましたけれども、マザーテレサが日本に来た時にこのようなことを日本人に対して語った有名な言葉があります。豊かそうに見えるこの日本で心の上はないでしょうか。誰からも必要とされず誰からも愛されていないという心の貧しさ、物質的な貧しさに比べ心の貧しさは深刻です。 心の貧しさこそ一切れのパンの上よりももっともっと貧しいことだと思います。日本の皆さん、豊かさの中で貧しさを忘れないでください。マザー・テレサが語ったこの貧しさとは何の貧しさか。それは心の貧しさ、つまり霊的な貧しさです。この霊的な貧しさ、それは霊的に盲目であるということです。私は昭和生まれの日本人としてこのように思います。日本人は世界的にも類を見ないほど霊的なものに盲目である、認めざるを得ません。知性や理性で捉えられないものをなかなか認めようとしない傾向が非常に強くあります。また恥の意識によって罪を認めることがなかなかできません。恥を捨てて罪を認められるようになればなるほど、実は神様の愛を感じられるようになる。クリスチャンはこの日本の社会において神様に選ばれ、心の目を開いていただいた人々です。私たちクリスチャンであっても、私たちは見える、つまり分かっていると思ったときに見えなくなっています。私たちは霊的な盲人であることを認め、神様と周囲の人々に謙虚に助けを求めるときにこそ霊的な目が開かれ、悔い改めに導かれるようになります。クリスマスのプレゼント、それはグッドニュースです。このグッドニュースの価値の大きさは心の目が開かれるときに分かります。神様はあなたの心の目を開こうとされています。これから聖餐式を取ります。イエスは私たちの心の目を開いてくださいました。ですが私たちはすぐに自分の思い、プライドによって神様が見えなくなってしまいます。イエス・キリストの十字架の愛はいつでも私たちをそこに立ち返らせてくださるものです。霊的に見えなくなってしまったクリスチャンの目を再び開いてくださいます。そしてまた今まだ霊的に見えてない人々の目を開いてくださる方です。そのことに感謝をし、聖餐に預かりましょう。それではお祈りをいたします。愛する天の神様、今日この主の日にあなたを礼拝できる恵みに感謝をいたします。目の見えない人に視力の回復を、これは旧約聖書に書かれた救い主の一つの定義でした。イエス・キリストは今日でも私たちの心の目を開いて見えるようにさせてくださいます。神様、どうか私たちがあなたの前にへり下り、霊的な目を開き、私たちがあなたからどれほど愛されているのか、私たちの罪がどれほどひどくても、あなたはこんな私たちを愛し受け入れ、それだけでなくあなたの尊い技のために用いようとされているのか、それをどうか覚えさせてください。この時間に感謝をし、イエス・キリストの名によって